元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。今年も早いもので上半期が終わり7月に入りましたね。7月といえばこの白川ベーノのもっと倉敷知りたいのの番組が始まって丸1年になるんですよ。去年の7月が第1回放送だったんですよね。その最初の放送の時はどんな番組になるんだろうとドキドキ緊張ばかりしていたことを思い出すんですが、1年経って今いろんな方に聞いていただいて感謝感謝で、番組に出演してくださっている方、ご協力いただいている方にも感謝の気持ちでいっぱいです。
もう1年なの。いつも聞いてくださりありがとうなの。これからもずっと聞いてほしいの。みんな愛してるの。
そして今日は倉敷の土曜夜市初日なんですよね。この土曜夜市、いろいろ思い出がある方も多いと思いますが、私の知り合いは昔亀すくいをしたというのを教えてくれました。何匹もすくえてとても楽しかったそうですよ。私も確かに子供の時縁日で金魚すくい憧れがあったんですよね。そして小学生になってついに金魚すくいをする時が来たんですが、無事に救えて家に連れて帰り、何年も実家で育てたなーっていうのを覚えています。10年以上経っても覚えてるぐらいですから、いい思い出だったなーと思うんですが、今年の土曜夜市でも皆さんがそういった素敵な思い出を作れるよう願っています。
土曜夜市は僕も行きたいの。僕と一緒に素敵な思い出作るの。
さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
小鳥フラットさんなの。
小鳥フラットからは店長の南波早苗さんにお越しいただきました。南波さん、まずは、はい、この小鳥フラット、どんなお店なのか教えてください。
はい、雑貨を少し置いてるのと、あと甘味茶屋っていうお店をさせていただいて、甘いものとお茶やコーヒーを、はい、出させていただいてます。
商品へのこだわりっていうのはどういうところでしょうか。
甘味茶屋っていうお名前なので、まあ、団子をメインでさせてもらってるんですが、夏の間はちょっと暑いので炭で焼くお団子になるので、うんうん、ちょっと中断で、その間の台湾かき氷もすごく美味しいかき氷なんですけど、うんうん、そのかき氷と、あとソフトクリームが25種類ぐらいありますので、
はい
はい、そのあたりをしっかり提供させていただいております。
夏といえばかき氷なの。 女性と一緒に食べたいの
ですね、はい、
今の時期はないというそのお団子なんですけど、はい、小鳥フラットさんのインスタグラムなんかを見ていると、はい、お客さんが自分で、
あ、そうですね、
焼くんですよね、
はいはい、お団子してる割には私が一人ずつすることが多かったので、ちょっとお待たせすることもあったりするから、あ、これはちょっとお手伝いをお願いするような感じになるけど、自分で焼いてみるのももしかしたら楽しいかなとか面白いかなっていうので、
はい、
あのさせていただくようになりました。
なかなかできない体験ができるっていうので、なのでお客さんからの反応もいいんじゃないですか。
すごく楽しかったとか、美味しかったし面白かったですって言ってくださる方が多くて、あ、やってよかったなって思いました。
あ、なるほど、はい、まあ、この暑い時期にはお団子を休みして、はい、かき氷が提供される、はい、ということなんですけど、はい、この炭焼き団子はまた復活もするんですか。
はい、秋からまた復活します。はい、ぜひぜひ食べに来てください
、はい、じゃあまた復活のタイミングは、はい、ぜひあの皆さん各種 SNS でチェックしてみてください。
はいはい、
この甘味へのこだわりは十分伝わってきたかなと思うんですが、お店自体へのこだわりっていうのはどういうところでしょうか。
偶然出会った建物にはなるんですけど、
はい、
もう本当昭和レトロっていう、もうまんまのような建物になって、築87年ぐらいっていう、はい、あの木の黒い階段できしむ階段が、はい、待ってまして、そこを上がっていただいたら、はい、木枠の窓だったりとか、あの昔ながらのネジの鍵とか、
わお、
はい、プラスチックのハンガー、昔カラフルなのがあったんですけど、そういう、はい、ハンガーを置いてたり、あと扇風機ももう本当昔のボタンがなんか3色並んでるような扇風機
や
ったりっていうので、
はいはい、
昔を思い出してもらえたらいいなっていう空間にはなってます。おじいちゃん家にこれあったとか、おばあちゃん家にこれ、この窓これだったとか、なんかどっか急にふとした瞬間になんか記憶が思い起こされるみたいで、
うんうん、
あ、よかったって思ってます。
そういうあの昔懐かしい雰囲気だと、あの和装で来ても楽しめそうですね、
はい、そうですね、お外であのお団子食べたりとか、それをちょっと写真を撮ってくださいということで写真を撮らせていただいたり、あとはまあ海外の方とかも来られるので、その写真を撮ったりとかっていうのもさせてもらってます。
和装の女性とデートしたいな。
それはなんとも写真映えしそうなシチュエーションですね、小鳥フラットさん、なんと去年7月1日オープンということで、
はいはい、
ちょうど1年経ったんですよね、
はい、なんとか皆様のおかげでありがたいことに1年が迎えられます
噂によると、はい、倉敷高校のサッカー部が、
はい、
なんとお店を手伝っているとかいないと。
そうなんです、あの、はい、部活帰りの男の子が4人ほど立ち寄ってくれて、
はい、
でその時に自分のお小遣いの範囲で、あの金額選べて食べれるから、あ、めっちゃ助かるわっていうこと で美味しかったからまた友達連れてきていいいうことで、もちろん連れてきてって言ったら、次に10人ぐらい部活 そのメンバーを連れてきてくれて、
うん、
で10人分を私が一人でちょっと待っててねって言いながらちょっとこうあたふたしながら焼いてたら、
はい、
いつも一人でしてるんって言うから、もう大体一人って言ったら、そうなんじゃって、俺ら手伝ってあげようかって言ってくれて、いやエプロンはね家族がたまに手伝いに来てくれるので、あの用意はしてるけど、ちょっとお小遣いの方がちょっとなとかって言ってたら、お小遣いとかそんなんいらんって言ってくれて、あのもう部活もちょうど卒部になるし、行く進路も大学も決まってるし、バイトも県外から来てる寮生活をしてるサッカー部の男の子なんですけど、バイトもちょっとまあ禁止いうことで、そうなんって言ったら、あ、まあもし、まあ、よかったら本日はお願いしようかなって言ったら、そこから毎日来てくれて、
はい、
で2ヶ月ぐらいはもうほぼほぼがっつり来てくれて、はい、もう本当に助かって感謝ですね。
そうなんですね、はい、すごいですね、無報酬なのに、
はい、
本当地域貢献ですよね、高校生たち
も、もう本当にあの皆さん来てくださる方も、
うん、
最初はあれ息子さんみたいな感じで言ってくださって、
う
ん、
確かにそう思っちゃう
の、あのもうね息子はいみたいな感じでちょっと冗談ながら言ってたんですけど、まあ、実は高校でって言ったら、すごく皆さんもびっくりしてるのと、すごく感 感心してくれたり褒めてくれたり、うんうん、で年齢層もその寮生活だけしてるとどうしても同世代のことお話がメインなんだけど、お手伝いしてたらちっちゃい子からお年寄りまでいろんな話ができる。で近所の方も来られるけど県外の方だったりちょっと国が違うね、うん、あの外国の方から来てくださった方とかも来られたりして、すごく刺激的な感じもあるし、もうここ来とったら楽しいって言ってくれて、なので楽しいってまあ嬉しいなと思いながら、
はい、あでもその当時の子たちは、はい、まあ、卒業、
うん、そうなんです、もう卒業して今度3年になったその後輩くんたちが、
はい、
もうあの彼らが卒業すると同時に今度はあの俺が来るからっていうことで、
はい、
そういうなんか不思議なご縁というかありがたいなっていう、はい、
代々受け継がれていくのかなっていうようなことを感じる
そうですね、そうなったらすごくいいなとか嬉しいなっていうのもあるし、その親御さんも来てくれるんです、
はい、
あの息子から話聞きましたっていうことで、
県外から、
そうなんです、あのサッカーの試合を見に来たり、その進路のことで県外から来られるタイミングがあるんですけど、はい、その時に今日親一緒にあの行くわって連絡くれて、
はい、
あ分かったって言って、そしたらすごいお世話になってますっていうのと、うんうん、まあ、こういうところがあって寮と、ね、学校のこの行き帰りだけじゃないところですごい私たちも助かってますって言ってくださって、そんなそんな私すごい私が助かってるんですってお伝えしたんだけど、
はい、
いやもう親御さんもすごい喜んでくださって、
うーん、
あなんか役に立っててよかったって思って
なんか難波さんが寮母さんみたいですね、なんかもう岡山のお母さんみたいな
もう実際子供も3人育てて、うん、子育て終わったかなって思ってたんですけど、
はい、
こんなね毎年可愛いあの息子たちが来てくれて元気をもらってます。
なるほど、はい、思わぬ心温まるエピソードで私もなんだか胸のあたりがポカポカしますね
ありがとうございます、
ありがとうございます、まあ、そんなね素敵なお店なんですが、7月夏休みにはちょっと企画もあるということで、
はい、夏休みになったら小学校のお子さんたち向けにはなるんですけど、お絵かき教室であったり、あとは子ども店長っていうのを去年もさせていただいたんですけど、1時間だけ店長をお願いするっていう形になってまして、
はい、
テーブル拭いたりとかお掃除したりをしてもらって、その後お給料の代わりにソフトクリーム1つがお立ちになるんです。
それあの参加したいなっていう方はどうしたらいいですか、うん、
まあ、小鳥フラットで検索していただくとインスタで出てくるかと思うんですけど、
はい、
その中でできればメッセージか店頭でいただけるとありがたいです。
いろいろなこだわり聞いてきましたが、雑貨と神茶屋ということは、うん、
はい、
雑貨にも、
はい、作家さんがあの作ってくださってるちっちゃいポーチとかカバンとかアクセサリーですかね、そのあたりを置かせていただいてたり、比較的リーズナブルな金額で、はい、させてもらってます。もう帽子はどれでも1000円であの置いてるので、もうちょっと日差しが暑い日とかぜひ使っていただけたらなと思います。
白壁のの雑貨も作ってほしいな。
めっちゃ今目の前ですごい視線を感じてます
またぜひあの、は
い、
前向きにご検討ください。
ありがとうございますぜひ
ということで今回はですね、小鳥フラットから店長の難波早苗さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
小鳥フラットさんありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ
白壁屋殿のもっと暮らし知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。今日はなんと第74回土曜夜市の初日ということで、
この土曜夜市についてお話を伺いたいと思います。お話をお聞きするのは倉敷商店街振興連盟事務局の斉藤隆夫さんと下村良子さんです。よろしくお願いします。では斉藤さん、まずは自己紹介をお願いしたいのですが、そもそも倉敷商店街振興連盟とはどういうものでしょうか？
はい、倉敷商店街振興連盟は9つの商店街からなっています。倉敷駅前のアーケードの方から倉敷中央病院に向かって A 店街、中央商工商店街、センター街、鶴形ビル商店街、倉敷デパート商店街がありまして、また美観地区の方の通りで行きますと恵比寿通り商店街がありまして、恵比寿商店街があって、鶴形山のトンネルの近くの本通り商店街、それと愛文社等がありますアジト部商店街、9つの商店街からなっておりまして、
はい、
はい、それの取りまとめの事務をとイベントとかやってるのが倉敷商店街振興連盟でございます。
うん、では駅前から続く9つある商店街が協力してイベントなどを行うときに、その集まった団体というのが倉敷商店街振興連盟ということなんですね。斉藤さんと下村さんは事務局ということですが、斉藤さんはどんなお仕事されてるんですか？
私はイベントとか、あと事務関係とか、そういうふうなことを下村さんとやっております。
うーん、斉藤さんは噂に聞くとかつて銀行員だったというふうに聞いてるんですけども、はい、その銀行員からなぜまたこういう事務局に？
もともとここの商店街の近くで生まれ育ったもんですから、
はい、
それで、まあ、商店街のことは、まあ、なんとなくですがよく分かっていたんで、銀行退職した後、もう最後の残りの人生でありますが、商店街のために何かお役に立つようなことがあればということで応募しました。
ではその小さい頃からのこう思い出というか、まあ、慣れ親しんだ場所で一旦ね銀行員の仕事は終わったから、次はちょっと地域のために活動しようと思ってという感じですかね？
そうです。
その銀行員時代にこう培ったものをこう生かす場ってありますか？
そうですね、各お店の経営者の皆さんから個別に相談は受けることはあります。
そうですよね。私も斉藤さんとは何度かお会いさせてもらってますけども、会うたんびにやっぱり何でしょうね、直接すごく深い話をしてるわけじゃないのに、なんとなくこう頼りにしたくなっちゃうような雰囲気をやっぱりお持ちだなっていうふうには思いますけども、やはりその銀行員だった時代の経験がそこにそういうオーラとして出てきてるんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
では下村さんですけども、どんなことをされてるんですか？事務局では。
もう事務局で、事務一般のサポートをさせてもらってます。
どうですか、斉藤さんはどんな存在ですか？
もうすごく頼りにしてます。
うーん、
はい、お互いでも助け合って苦手な部分を補うっていう、すごくいいチームワークでやってます。
ああ、そうなんですね、はい、なんかお二人のチームワークでこの事務局が回っているんだろうなっていうのを感じます。そしてここからはですね、土曜夜市についてお話を伺いたいと思います。土曜夜市がいつから始まったのか教えていただけますか？
はい、戦前からですね、三八夜市というのが、うん、愛文社とかイタリアレストランのリーバーの辺で昔からありまして、3と8のつく日ですね、13日18日23日18日、それとセンター街の方に16夜市というのがありまして、これが戦前からあった分で、昭和24年にこれをもう一度復活しようじゃないかということで始まりました。その後この分を商工会議所が音頭取りまして、
うん、
昭和25年からこれを全市的に夜市をやろうじゃないかということで、その時に提案がありまして、土曜日も夜市をやればということで、三八夜市と一六夜市と土曜夜市含めて始まったのが起源と聞いております。
うん、 もう今や倉敷の夏といえば土曜夜市というイメージを持たれている方も多いと思いますが、この三八夜市なども夏に行われてたんですかね。
そうですね、夏にやっておりまして、それで昔はラジオしかなかったんで、
はい、
楽しみといえば商店街に来て夜、まあ、買い物したり飲んだり食べたりするのができるということで、それでだんだん土曜日の方は次が日曜日ということで、家族連れで来て夜を楽しむということで、夏の催し物で家族連れで土曜日に楽しむいうのが定着したと聞いております。
なるほど、確かに土曜日の夜だったら次の日も休みだから家族ぐるみで楽しめますよね。
はい、
じゃあそのうちにその三八夜市とかっていう呼び方はなくなって土曜夜市に一本化されていくんですか。
そうですね、商店街の方も、まあ、前市でやられてて、これが結構仕事が忙しいもんですから、週1回の土曜夜市だけにしようという形でまとまっていって、土曜夜市というのが定着したみたいです。
あ、そうなんですね。まあ、じゃあ商店街としてはこの土曜夜市開催するこう目的メリットみたいなところはどういうところにあるんでしょうか。
はい、やはり家族で来てもらっていろんな、まあ、娯楽を楽しんでいただくと、やはり今の時代と違いまして、まあ、テレビも何もない時代ですから、まあ、家族で皆さんで楽しんでもらえる場所を提供したいということで、長く続いているんだろうと思います。
そうですよね、商店街普段の買い物で立ち寄る場所だと思いますけど、また夜も楽しめるとなったらもう楽しみ倍増、倍どころじゃないですもんね。
そうですね。
そして下村さんに伺いたいんですが、去年4年ぶりに開催されましたこの倉敷の土曜夜市ですが、いかがでしたか。事務局として見守っていて、
運営に初めて関わらせていただいて、
はい、
倉敷に30年近く住んでいるんですが、ものすごいたくさんの人が来ていただいて正直驚きました。
うんうん、
露店がたくさん並んで広場での音楽イベントも賑やかに開催されて、無事に事故なく終わったことをすごい嬉しく思いました。
そうですよね、倉敷のこの土曜夜市に行かれた方も4年ぶりということでね、うん、そして去年はやっぱりイベントちょっと少なかったじゃないですか。
うん、そうですね。
そんな中この土曜夜市が開催されたっていうのはやっぱり皆さんにとってもなんか意義の大きいものだったんじゃないかなと思いますよね。
はい、
では今年の土曜夜市なんですけども、開催への意気込みはいかがですか。
はい、去年初めて音楽イベントやりました。なぜかと申しますと、屋台が出てもらって食べ物を、まあ、見て楽しんでもらうということと、屋台の方がいろんなものを焼いていただいてる匂いとか揚げ物とか、そういう風な分の匂い、それでよく考えてみたらそこに音楽がない、音がないなということを気づきまして、
はい、
去年初めて音楽を入れたらどうかということで憩いの広場で音楽イベントをやらさせてもらいました。まあ、これが皆さんに好評でありまして、今年も音楽イベントをやるということで決定して、楽しいイベントができればなということを思っております。
今年も音楽イベント観覧無料で、まあ、地元のアーティストをはじめいろいろな方が出演する予定なんですよね。
はい、
いや、これは確かに目で楽しみ、匂いで楽しみ、そして音楽でも楽しめるということで、ますますバージョンアップしていますよね。では下村さん、事務局として2回目の運営に携わる土曜夜市だと思いますが、
はいはい、
今年こう見どころとか、
はい、ビオス憩いの広場での音楽イベントもそうなんですが、
はい、
恵比寿通り商店街、本通り商店街でも各商店街で催し物を企画しておりますので、ご家族様で楽しんでいただけると思います。恵比寿商店街まではアーケードがありますので、雨でも開催されますので、はい、楽しんでいただけると思います。
雨でも開催される、もうそこの安定感というか安心感すごいですね。
はい、そうですね。
はい、下村さんも楽しみにされてますか。
はい楽しみにしてます
、 はい、では最後に斉藤さん、リクエスト曲をお願いします。
中島みゆきの地上の星です。この曲を聴くと元気が出て、頑張ってやらなきゃいけんなというんで、まあ、自分のアイデンティティを、まあ、くすぐる曲なんで、苦しい、仕事で苦しいとかいろんな時あるとこの曲を思い出します。
斉藤さんのアイデンティティに関わる曲、大事な曲っていうことなんですね。
はい、
はい、ではこちらの曲後ほどかけさせていただこうと思います。ということでですね、今日はなんとこの放送日が初日です。第74回土曜夜市開催ということで、倉敷商店街振興連盟事務局の斉藤隆夫さんと下村涼子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は倉敷市の大イベントです、天領祭りについてまたお二人にお伺いしたいと思います。
斉藤さんと下村さん、素敵なお仕事関係なの。白壁のにも苦手を補ってくれるパートナーが欲しいの。
そうですよね、仕事をする上で信頼できる相手がいるっていうのは心強いですよね。私もこの番組白壁ののアシスタントとしてもっともっと頑張っていきたいと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。さらにインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるんだ。
お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの、次回の放送は7月20日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。